这是绵阳市高中2022级第三次诊断性考试日语科听力部分。该部分分为第一、第二两节。注意，做题时请先将答案标在试卷上。该部分录音内容结束后，再将答案转抄到答题纸上。现在是听力试音时间。
食事をいただく前と食事を食べ終わった後に手を合わせて挨拶するのがマナーです。食事をいただく前にはいただきます。食事を食べ終わった後にはごちそうさまと言いましょう。言葉に出して挨拶するのが難しい場合は手を合わせて心の中で挨拶をしましょう。挨拶する理由は食事を作ってくれた人たちへの感謝の気持ちを伝えるためです。そして、魚や肉といった動物たちや、野菜など他の食材にも感謝の気持ちを伝えるためです。食事をいただく前と食事を食べ終わった後に、手を合わせて挨拶するのがマナーです。食事をいただく前には、いただきます。食事を食べ終わった後には、ごちそうさまと言いましょう。言葉に出して挨拶するのが難しい場合は、手を合わせて心の中で挨拶をしましょう。挨拶する理由は、食事を作ってくれた人たちへの感謝の気持ちを伝えるためです。そして、魚や肉といった動物たちや、野菜など他の食材にも感謝の気持ちを伝えるためです。
试音到此结束，听力考试正式开始。请看听力部分第一节。第一节，听下面五段录音，每段录音后有一个小题，从 A、B、C 三个选项中选出最佳选项。每段录音后都留有10秒钟的时间回答该小题和阅读下一小题。每段录音只播放一遍。现在你有5秒钟的时间阅读第一小题的有关内容。听下面的录音回答第一小题。
あの新しいスポーツセンター入ったことがある？
まだ。どうだった？
すごくいいところなんだ。いろんなスポーツができるんだ。先週の火曜日、卓球をやったし、バスケットの試合も見たよ。来週一緒に行かない？
いいわ。水曜日はちょっと無理だけど、他の日はいつでもいいわ。
じゃあ、来週の金曜日にしようか。長くできるし。
そうね。じゃあ、学校が終わってからね。
うん。
听下面的录音，回答第二小题。
田中さん元気がないですね。どうしたんですか？
ゆうべアルバイトで2時にやっと帰ったので眠くて仕方がないんだ。
朝ごはんはちゃんと食べましたか？
まだ。コーヒーで我慢する。
ダメダメ。お腹が空いた時にコーヒーなんて体に悪いですよ。パンでも食べてからコーヒーにすれば。
わかったわかった。今パンと牛乳を買ってくるから、それでいいだろう。
いってらっしゃい。
听下面的录音、回答第三小题。
明日は給料日ですね。
ええ。今月は給料だけでなく、夏のボーナスも支給してくれますよ。
給料プラスボーナス、かなりのお金ですね。
そうですね。ボーナスは基本給の3ヶ月分ですよ。
基本給が20万円で、3ヶ月分なら60万円のボーナスがもらえますね。
その通りです。
听下面的录音， 回答第四小题。
佐藤さん、そろそろ大晦日ですね。日本人はこの日あまり出かけませんか？
ええ、普通家で掃除をしたりテレビを見たりします。ところで王さん、あさってはクリスマスですね。何か予定がありますか？
期末試験が近づくので、どこにも行かないでしっかり勉強しようと思っています。
そうですか。王さんを誘って映画を見に行こうと思っていましたが、やはり今度にしましょうか。頑張ってね。
听下面的录音，回答第五小题。
まだまだ暑い日が続いているんだね。
ええ、夜になっても暑くてたまらないよ。
だから僕、この間はよく眠れないんだよ。
それは大変だね。今年の夏はいつ終わるのかな？
さあ、その前に夏休みの宿題を終わらせなきゃ。
そうだね。あと半月ぐらいで新学期は始まるんだからね。ああ、もうすぐ四川省に帰っちゃうよ。寂しくなるな。
大丈夫だよ。今度の休み、また会えるから。
第一节到此结束。第二节，听下面五段录音。每段录音后有几个小题，从 A、B、C 三个选项中选出最佳选项。听每段录音前，你都有时间阅读各个小题，每小题五秒钟。听完后，每小题将给出五秒钟的作答时间。每段录音读两遍。现在你有15秒钟的时间阅读第六、第七和第八三个小题的有关的内容。听下面的录音，回答第六、第七和第八三个小题。
田中さんは会社を休んだと聞きました。昨日雨に降られて風邪をひいたんですか？
いいえ。昨日はうっかり家の階段から転んで足を骨折して入院したんですって。
そうですか。じゃあ仕事が終わったら一緒にお見舞いに行きませんか？
いいですよ。何を持っていけばいいですか？
お花はどうですか？
でも花をもらうのが恥ずかしいと感じる男性は多いようですよ。
そうですか。じゃあ後でスーパーでリンゴとバナナを買いましょう。
うん、そうしましょう。そろそろ会議の時間だから行きましょう。
はい。田中さんは会社を休んだと聞きました。昨日雨に降られて風邪をひいたんですか？
いいえ、昨日はうっかり家の階段から転んで足を骨折して入院したんですって。
そうですか。じゃあ仕事が終わったら一緒にお見舞いに行きませんか？
いいですよ。何を持っていけばいいですか？
お花はどうですか？
でも、花をもらうのが恥ずかしいと感じる男性は多いようですよ。
そうですか。じゃあ、後でスーパーでリンゴとバナナを買いましょう。
うん、そうしましょう。そろそろ会議の時間だから行きましょう。
はい。
听下面的录音，回答第九、第十和第十一三个小题。
これ、うちの家族の写真なんだ。
へえ、この人は山田くんの弟さん？
うん、似てるだろ。
似てるなんてものじゃないわよ。
顔はそっくりなんだけど、性格は全然違うんだ。僕は家で本を読んだり、音楽を聴いたりするのが好きだけど、弟は外で遊ぶのが好きなんだ。それから、僕は知らない人と話すのが苦手だけど、弟は誰とでもすぐ友達になり、よく家に新しい友達を連れてくるんだ。
へえ、ずいぶん違うんだね。私は弟さんの方に似ているわ。うちにいるより外で新しいことを体験したり、新しい人に会うのが好きなの。
これ、うちの家族の写真なんだ。
へえ、この人は山田くんの弟さん？
うん、似てるだろ。
似てるなんてものじゃないわよ。
顔はそっくりなんだけど、性格は全然違うんだ。僕は家で本を読んだり、音楽を聴いたりするのが好きだけど、弟は外で遊ぶのが好きなんだ。それから、僕は知らない人と話すのが苦手だけど、弟は誰とでもすぐ友達になり、よく家に新しい友達を連れてくるんだ。
へえ、ずいぶん違うんだね。私は弟さんの方に似ているわ。うちにいるより外で新しいことを体験したり、新しい人に会うのが好きなの。
听下面的录音，回答第十二、第十三和第十四三个小题。
皆さん、ご卒業おめでとうございます。ここで出会った仲間と過ごした6年間は、思い出がいっぱい詰まっています。文化祭の準備では、なかなかクラスの意見がまとまらず、遅くまで話し合ったこともありましたね。そんな時も、みんなが納得できるまで意見を出し合い、周りの声に耳を傾けながら、仲間との団結力で素晴らしい文化祭にしてくれました。これから先、辛い時は、仲間と力を合わせて乗り越えたことを思い出してください。皆さんならきっと大丈夫です。担任としていつでも応援しています。皆さん、ご卒業おめでとうございます。ここで出会った仲間と過ごした6年間は、思い出がいっぱい詰まっています。文化祭の準備では、なかなかクラスの意見がまとまらず、遅くまで話し合ったこともありましたね。そんな時も、みんなが納得できるまで意見を出し合い、周りの声に耳を傾けながら、仲間との団結力で素晴らしい文化祭にしてくれました。これから先、辛い時は、仲間と力を合わせて乗り越えたことを思い出してください。皆さんならきっと大丈夫です。担任としていつでも応援しています。
听下面的录音，回答第十五、第十六和第十七三个小题。
先生、この論文見ていただけないんでしょうか？
あの、海の汚染についての論文ですね。
うん。そうなんです。お願いします。
今日は多分無理かな。30分後発表会があるんで、それが終わったら留学生の食事会があります。明日で大丈夫？
明日ですか。先生、明日が締め切り日ですので、本当にすみませんが、今日でいいでしょうか。
じゃあ、発表会の会場へ行く途中で見ます。そうするしかないですね。意見はメールで送ります。
はい、わかりました。本当にありがとうございます。先生、この論文見ていただけないんでしょうか？
ああ、海の汚染についての論文ですね。
うん、そうなんです。お願いします。
今日は多分無理かな。30分後発表会があるんで、それが終わったら留学生の食事会があります。明日で大丈夫？
明日ですか。先生、明日が締め切り日ですので、本当にすみませんが、今日でいいでしょうか。
じゃあ、発表会の会場へ行く途中で見ます。そうするしかないですね。意見はメールで送ります。
はい、わかりました。本当にありがとうございます。
听下面的录音，回答第十八、第十九和第二十三个小题。
授業中に手を挙げるのは嫌です。もし答えが正解だったらまだ良いのですが、もし間違った答えを言ってしまったら、とても恥ずかしいからです。だから私は3年生になってから、授業中に手を挙げたことは一度もありません。間違うのが怖いから、これからもずっと手を挙げるつもりはありませんでした。でも、教室は間違うところだ、という本を読んで、私の考えが変わりました。本の中の先生が言うように、間違うことは怖いことじゃないし、恥ずかしいことでもないんだと気づかされました。授業中に一番大切なのは、正解の答えを言うことではなく、みんなで意見を出し合い、正しい答えを見つけていくことです。そして、そのためには間違ってもいいから、手を挙げて自分の考えを発表することが必要です。今後は積極的に手を挙げようと思います。授業中に手を挙げるのは嫌です。もし答えが正解だったらまだ良いのですが、もし間違った答えを言ってしまったら、とても恥ずかしいからです。だから私は3年生になってから、授業中に手を挙げたことは一度もありません。間違うのが怖いから、これからもずっと手を挙げるつもりはありませんでした。でも、教室は間違うところだ、という本を読んで、私の考えが変わりました。本の中の先生が言うように、間違うことは怖いことじゃないし、恥ずかしいことでもないんだと気づかされました。授業中に一番大切なのは、正解の答えを言うことではなく、みんなで意見を出し合い、正しい答えを見つけていくことです。そして、そのためには間違ってもいいから、手を挙げて自分の考えを発表することが必要です。今後は積極的に手を挙げようと思います。
第二节到此结束。现在你有两分钟的时间将试卷上的答案转涂到答题卡上。 听力部分到此结束。